今日は、僕にこの、メッセージの機会を与えてくださった神様と岡田先生と、教会の皆様に本当に感謝します。はい。一言お祈ってから始めていきたいと思います。イエス様、今から、この最近私にあなたが、いろいろ体験してくださったさせてくださったことや、教えてくださったことを少し、分かち合いたいと思いますけど、どうかこの時間を祝福してください。どうか、僕の、口と、心を祝福して清めてください。あなたが語りたいことを、語るように、どうか守ってください。どうか、自分のことだけじゃなくて、あなたが、してくださったそのことを語っていくことができるように、自分の力ではなくあなたの力であることを意識して話すことができるように助けてください。感謝して様の皆によってお祈りします。アメン。はい、皆さんこんにちは。伊藤祐樹です。はい、今日はですね、今年の夏休みとかここ5ヶ月ぐらいの間に自分が体験したことや感じたことなどをシェアさせて、御言葉とともにシェアさせていただきたいと思います。はい、まず御言葉を読んでいきたいと思うんですけど、はい、詩編ですね。旧約聖書の詩編19編、詩編の19編12節から13節、詩編19編の12節から13節。はい、お読みします。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全き者となり、大きな罪を逃れて、まあ免れてかな、清くなるでしょう。はい、この御言葉を先週だったっけ、先々週だったっけ、いただいたんですよね。で、本当にアーメンだなっていう感じたと同時に、ここ最近自分に起きてきたことと、それがすごいリンクして、あ、なるほどねっていうふうになったし、その、あ、自分がすごい傲慢なものだったなっていうのも、すごい示されて、示されたんですよね。で、どういう状、まず、僕のことから、僕の人生のことを話すとにすると、知ってる方も知らない方もいると思いますけど、僕、5歳の時に生まれて、小さい頃、幼稚園、はい、すいません。ちょっとしたハプニングがありました。はい。はい、じゃあ気を取り直して、もう一度、言います。はい。ここ最近ですね、僕に、あった話なんですけど、あ、まず、昔の時から、最初から僕の実、信仰生活のところから、ちょっと簡単に話すと、5歳の時に、イエス様を信じて、受け入れたんですよね。で、礼拝の中で、法と息子のメッセージが、されてて、で、その中で、神様、自分の心の中に罪があるっていうのをそこで、示されて、すごい泣いて悔い改めたのを今でも覚えてます。で、そこでイエス様5歳の時に信じて、で、そこですごい救われた喜びで満たされて、毎日が本当に生きるのが楽しくって、もう、それまで宿題として読まされてた聖書もすごい読みたくなったし、毎日一人でも家で踊って賛美して祈ってやってたんですよね。5、6歳の時でした。で、すごい、今でもまあタンバリンダンスさせてもらってるんですけど、それもその時からすごい、やってて、なぜかというと、その時にミャンマーだったんですけど、ミャンマーの教会が、タンバリンやってたんですよね。で、舞台の上たちに若者たちがタンバリンやってて、それを見て、すごいもう一生懸命見て覚えて、家ですごい練習してっていう、その、今思えば、その救われたばかりのその救われた喜びの中でやってたことだったんだなっていうのを、覚えてます。だから今でもすごいタンバリンするの楽しいし、もう全力でタンバリンしてると、すごい心が喜びで満たされます。まあ、タンバリンの話また後で出てくるんですけど、 で、そこで A さんは信じて、で、結構自分賛美の中で神様とすごい出会ったんですよね。臨在に満たされる経験もしたし、賛美の中で喜びにも満たされて、で、すごい、良かったんですけど、で、その後、まあ、いろいろ人生の困難の中で、だんだんだんだんその信仰がやっぱり、クリスチャンホームあるあるって言ったらちょっと語弊があるかもしれないんですけど、やっぱり、イエス様は信じてるけど、まだ、その、人としての成長とのクリスチャンとしての成長が同時に進んでいくので、その中でいろいろ、マンネリ化していく部分ももちろんあるし、その中で神様との関係も少しずつ冷めていって、で、なんかその中で人生の困難とかの中で、神様祈っても答えてくれないじゃないかみたいなそういう気持ちも生まれて、なんでこんなに祈ってるのに神様答えてくれないんだっていう、だから、あ、まあ神様はいるかもしれないし、まあ空の上のどっかにいるだろうけど、でも自分の祈りなんかどうせ聞いてくれないんだみたいな感じのに走っちゃったんですよね。で、もちろん教会は行くし、聖書ももちろん読むし、で、両親からもね、すごい、洗礼ももちろん受けたし、ちゃんとクリスチャンとしていい子としても、自慢の息子というふうに見られたいから、怒られたくないから、褒められたくないからっていうのはもう大前提にあったんで、できるだけパーフェクトな息子を演じて、パーフェクトな息子であり、パーフェクトなクリスチャンを演じていこうとしたんですよね。で、もちろん日曜日は教会行くし、そこら辺の子供とは違って、なんていうの、お話とか、他の子と遊んだりしたり、ちゃんと真面目に話聞くし、歌うときにちゃんと大きな声で歌って、手もしっかり叩いてっていうような感じで、したし、ね、宿題として聖書とかもちゃんと読んでたけど、もう心は完全に神様のことを信頼しなくなったって言ったら、いいんですかね。してたんですよね。でもその中でもどんどん苦しくなっていって、で、その中で、2018年に僕が16歳ぐらいの時に、ミャンマーの進学校、ミャンマーの聖書学校に行く、チャンスが与えられて行って、で、そのところが僕が救われた時に行った教会だったんですよね。で、その後、いろいろお父さんの、その未伝道部族への宣教に合わせて、他のところに引っ越ししてたんですけど、そこに戻って、救われた原点に戻るってなった時に、神様、もう自分の中でも分かってたんですよね。あ、神様のところに戻らなくちゃいけないって。だけど、どう戻っていいか分からない。だから、もうここを救われた場所、救われたこの原点でもう一度神様に会わせてくださいっていう、そういう気持ちを込めて、行って、で、1ヶ月ぐらい過ごして、で、その中で本当に10年ぶりぐらいに神様の臨在を礼拝の中で、賛美の中で感じて、わあ、神様ありがとうございますってなったんですよね。いや、すごい感謝で、そこで1年間すごい燃やされて、で、卒業して帰ってきて、で、家族の下で1年間過ごして、で、その後 CFNJ、今の CFNJ に入ったんですけど、やっぱりそう一回戻っても、やっぱりいろいろありました。また落ちたり、また上がったり、落ちたり上がったり。やっぱりその中で最近感じたことは、なんか、私っていうか、人間っていうか僕は、なんか、右肩上がりみたいな成長をすごいイメージするし、僕もしたいんですよね。もう、どんどん一歩一歩進んでいって、進んでいくみたいな。で、だから、それが成長だと思ってたし、そうなりたいと思ってたから、なんか自分の状態が低くて、他の人が高かったりとか、まあ、いたとこより低くなったりすると、もう、あ、ダメ、もうダメだ、みたいな感じになっちゃうんですよね。だけど、この、いろいろな、苦難の中を通っていく中で感じたことが、右肩上がりじゃなくて、もうこういうふうに波打ちながら少しずつ上がっていくんだなっていうことをすごい教えさせられました。で、去年とか、1年目もそうだし、去年もそうだし、すごいいろいろ神様がいろんな成長をさせてくださったんですけど、で、今年も今年でまたいろいろありまして、で、自分でも、よく何がきっかけとかはよくわからないんですけど、気づいたらもうスランプにはまってしまってたんですよね。もう6月ぐらいからですかね、はまってて、で、自分でも気づいてんですよ。あ、このままじゃダメだ、神様のところに戻らないと、もう聖書も読めてないし祈りもできてないし、新学生でしかも3年生なのにやばいやばいで、しかももう自分、先輩たちはみんな卒業して、自分がたちの世代が一番先輩になってきてるんですよね。 で、もう新学生3年目なのに、しかも大先あの後輩たちもいっぱい入ってきたのに、こんな自分がこんなんじゃダメだって思えば思うほど、どんどんどうすればいいかわからなくなってって、で神様との関係ももちろん進学校にいますので、デボーションに出たりとか賛美とかはしてますけど、なんか神様助けてっていうのは言えるけど、なんかそれ以上何を言うていいかわからないような状態にどんどんなっていったんですよね。で、そうして心がやっぱり霊的、やっぱりその霊と体ってリンクしてるなってすごい感じたんですけど、その心が病んでいくとやっぱり体も一緒に病んでって、ここ7月8月の中で何回も病気というか体調崩しまして、鼻血が止まんなくなって、頭痛が止まんなくなったりとか、あと、まあ検査してないんでわからないんですけど、コロナかもしれないみたいな、ね、調子悪かったり、熱は出なかったんですけどね。まあわかりません。検査してないで、ちょっと葬っちゃいました。でもすぐ治ったんでよかったんですけど、でもすごい頭が痛くなったり、食欲がなくなったりとか、いろいろ、ここ数ヶ月ありまして。で、そうですね、詩編の22編の1から2節にこういう御言葉があるんですけど、詩編22の1から2節、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？遠く離れて私をお救いにならないのですか？私のうめきの言葉にも、我が神、昼私は呼びます、しかしあなたはお答えになりません、夜も私は黙っていられません。なんかこの御言葉、イエス様もね、この御言葉十字架の上で引用されましたけど、なんかこういう、これに似たような感情になったんですよね。なんかその10年間イエス様から離れてた時はもう本当に神様に背を向けてたんですけど、今回は背を向けるほどではなかったけど、なんで答えてくれないんですか、ずっと自分は苦しい状態にいるのに。で、僕結構ポジティブに考えるように生きてきたんで、自分の取り柄がポジティブに生きることだったんですよね。で、何事でも神様に感謝して、で、ちょうど1年前ぐらいですかね、8月にもクリスチャングループで、メッセージさせていただいた時も感謝について分かち合わせてもらって、で、その時もすごい感謝について教えられて、で、そのメッセージした後もすごい、メッセージする、した後の方がですかね、感謝についてすごい痛感させられて、で、感謝していくようになったんですけど、なんか本当に2ヶ月以上も神様に対して感謝の気持ちを、感謝しようとしても感謝が出てこなかったんですよね。で、出てくるのはいつもなんでなんでっていう気持ちばかり。で、神様なんで答えてくれないんですか、ずっとこの中で、なんで置きっぱな、なんていうの、暗い気持ちの中に置きっぱなしにするんですかっていう、なんでもっと会ってくれないんですかっていう、かといって自分が頑張って会いに行く力ももう残ってないというか、もう助けてっていう、なんかもう泥の中に沈んでいく中で必死に手だけは上に上げて待ってるような、そういう状態が本当続いて、自分そのここ最近、そのまあ10年間離れてた時が一番長かったんですけど、ここ最近では本当にこんな長い苦難の中通らされたのは本当になかったんで、すごい自分でも自分生きていく自信もなくなっちゃう時も、自分の存在意義というか、このポジティブでいられないということに対して自分の存在意義を見失った時もあったし、クリスチャンとしての自分、クリスチャンとして大丈夫かなっていうぐらいになりました。で、イスラエルも行かせてもらったんですけど、イスラエルに行ってもその気持ちは重いままで、なんか感動は一応するんですよ。ああ、すごいいいところだなとか、すごい、あ、自然が綺麗で神様すごいなとは思うけど、で、まあ、食事も美味しいし、すごい旅行させてもらって、いろいろ観光して神殿の丘も行って、だけどその暗い気持ちっていうか、神様どこ行っちゃったんだろうっていう気持ちはずっと持ったまま行ったんで、なんかそこにも悔しさを覚えたんですよね。なんかクリスチャンとして僕大丈夫かなっていう、イスラエルに来てまでも神様に会えないってどういうことなんだろうっていう、まあ会えないわけではなかったと思うんですけど、自分があれだったと思うんですけど、そういう状態になってたんですよね。でもどういうふうに戻っていったかっていうと、なんか本当自然とだったんですよね。自分はそういう状態にずっといたけど、本当に周りは神様は見放せたわけではなくて、ずっとそばにいてくれたし、常に助けて、大変な状態の中であったけど、完全に落ちることはされないように、ずっと 見守ってくれてたんだなっていうのを今になったらすごい感じることができます。で、常に支えてくれる人たちが周りにいたし、声かけてくれる人、励ましてくれる人で、あなた今こういう状態だよっていうのを示してくれる人とかいろいろ言って、その中で少しずつで、話を聞いてくれる人もいたり乗ってくれる人もいたりしました。で、それは今考えるとすごい感謝だなって思って、で、気づいたら、本当2学期が始まる1週間前ぐらいなんですけど、なんか少し気分、ここでまたタンバリンの話が出てくるんですけど、僕今聖書学校 CFNJ でタンバリンの講師してまして、で、それ教えるんですけど、教えた人たちが自分で実行練習できるようにガイド動画を撮ろうっていうのを自分の趣味で撮ってて、で、撮ったんですよね。で、本当に2ヶ月ぶりぐらいに体を動かしてずっと寝たりゴロゴロしたりしてたんで、体もなまってたんですけど、体を動かしてタンバリンした時に、なんかすごい解放感があって、少しそこでまたちょっと元気になったんですよね。で、次の日ぐらいにまた学院に残ってた友達と外に食べに行って、で、僕結構食べるの好きなんですよね。で、食べることによってストレス発散するのが一番大きいんですよ。霊的な分野を置いといて、肉的な分野で言うと、もう食べるのが一番なんですよね。だから、皆さんも霊的にも脳に祈ったり、神様に助けてもらったり、臨在感じたりするのも大事ですけど、肉的にアプローチをするとしたら、美味しいもの、自分が好きなものいっぱい食べましょう。で、それで外行って食べに行って、それで少し元気になって、で、僕、アイショッピングも好きなんですよね。スーパーとか100均とか、100均とか本当に物いっぱいあって、で、別に買うわけじゃないんだけど、一つ一つ見て、あ、こんな商品ある、こんな商品にあるっていうのだけでも1時間以上ダイソーだけでも回れて、で、それするのすごい好きなんですけど、それ久しぶりに家にずっといたんで、久しぶりに外で出てみたら、あ、意外と楽しいって感じになって、で、ショッピングして、で、友達と一緒に回って、で、帰ってきて、少し元気になって、で、その後もタンバリンも何日にわたって撮ったんで、するたんびにすごい元気になって、で、音楽つけて、課題曲の音楽つけてやったりとかもしたんですけど、もうそれによっても、ああ、やっぱり賛美の力というか、神様を体を持って賛美するのってこんな力あるんだっていうか、っていうのを感じました。やっぱり、その聖書にもタンバリンって霊的の武器として扱われてるんですよね。で、楽器というか、神様も、ルシファーを創造された時に、タンバリンを与えたんですよね。金のタンバリンを、作ったのを備えたって、エゼキエル書に書いてあるんですけど、そのルシファーを作った時に。だから、この地球が作られる前に、神様が、もう天使たちを作った時に、神様を賛美するように作られた道具でもあるし、で、それによって、今度は私たちが神様を賛美することができるし、で、またその、で、イスラエルが戦いだったりとか、悪霊を追い出したりとかするときに、必ず預言者たちが、タンバリンとか、琴とか、笛とか、そういういろいろな楽器を用いて、演奏させたりとか、させてたんですよね。で、ダビデもまた幕屋で、ダビデの幕屋の中で、それを、日中、させてる、一日中させて、神様を賛美させてたりとかしてたんですね。だからすごい、その楽器、僕は今回、そのタンバリンを通して、すごい解放が与えられました。で、そういうふうにしていくうちに、なんかある時に、あ、今日はなんか神様に感謝できるっていうのが、ふって、その感謝の気持ちが戻ってきたんですよね。で、あ、神様は今日美味しいの食べれてありがとうございますっていう、食べ物からなんですけど、感謝の気持ちが湧いてきて、自分でも、あ、そういえば神様にありがとうっていうのを2ヶ月ぶりぐらいかもしれないって、もちろん恵みあったけど、感謝って慣れたの2ヶ月ぶりかもしれないって思って、で、その時に、あ、よかったってなって、そこから本当に急に、回復してきて、自分でも何が原因かとか、未だによくわかんないんですけど、本当に神様だなって思うんですよね。で、そこの中で感じたのが、ああ、感謝でいられるのも自分の力じゃないんだっていうか、元気にいられる、ポジティブでいられるのも、今まで自分の力、って思ってなかったと思うんですけど、無意識的にそこがあったと思うんですよね。さっき、詩篇19の12から13にもあったんですけど、誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを5万の罪から守ってくださいっていう。で、これがその、か、あの、回復した後に来たんですけど、ああ、やっぱり、 隠れてた爪だったんだなって、なんか自分の力で感謝できている。自分の力でポジティブにいられている。だから感謝できていない。なんかポジティブでいられてない人に対して、感謝すればいいじゃんみたいな。なんでポジティブでいられないんだよみたいな感じで、まあ口では言わなかったけど、もう自分の心の隠れた中で、あ、それもしかしたら傲慢だったかもしれないっていうのをこれで気づいたんですよね。だから、ああ、神様が自分のこの今回の出来事を通して隠れた罪をおい、あの、示してくださったんだなっていう。で、ここで書いてあの、傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全き者となり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。他のね、罪もいろいろあるんですけど、本当に傲慢の罪が一番恐ろしいんだなっていうのを、恐ろしいものの一つなんだなっていうのを感じました。ルシファーもね、神様から傲慢の罪によって天から落とされて、それで悪魔となっていったんですけど、自分にその罪がまだいつ、意識的にはね、傲慢になっちゃダメっていうのを知ってましたし、へりくだろうへりくだろうって思ってたけど、ああ、まだ残ってたんだなっていうのをすごい、感じたんですよね。で、第一コリントの10章12から13にも書いてあるんですけど、第一コリント10章12から13、第一コリント10章12から13お読みします。ですから、立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。結構私たちって困難の中にいる時って、なんで僕だけっていう感情に、なること多いと思うんですよね。僕もまさにそうだったんですけど、なんで僕はこんな状態になってるんだろうって言って、本当に問題が自分にばっかりしか見えないんですよね。で、まあそれは仕方ないっていうか、当たり前だと思うんです。ここに書いてあるように、あなた方のあった試練は人の知らないものでありませんって書いてあるので、みんなそういう時期通ってるんだなっていうふうに思うんですけど、これ去年のメッセージでも、言ったかな。問題があったとして、まあ問題 これが問題だとして、それが、本当に私たちが悩んでる時って、それを目の前にこうやって置いて、うわ、見えない見えないっていう状態になってるんですよね。だけど、それを、その問題を乗り越えた時に、遠くから見ることができて、で、そうするときに、あ、意外と小さいなって、周りと比べたら意外と小さいなっていうふうに思うことができるんですけど、問題のサイズは変わらないんですけど、それを私たちこうやって目の前に置くときに、見えない見えない、もうこの世は、ま、問題ばっかりだ、真っ暗だっていう状態に、なると思うんですよ。で、自分がまさにそういう状態で真っ暗な闇にいたのってそういうことだったんだなっていう。でも神様がそこから助け出されて、脱出の道もちゃんと備えてくださってたんだなって、いつまでも放っておかれなかったんだなっていう、ことを感じました。で、それで、脱出の道備えてくださいました。で、愛加3章22から23もう読みしたいと思うんですけど、愛加3章22から23お読みします。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝方に新しい。あなたの真実は力強い。ここで本当に、神様の恵みっていう、憐れみっていうのは本当に朝方に新しいんだなっていうのを、ここ最近痛感しております。神様はやっぱり、その神様の単位っていうか、時間の単位ってあるんですよね。その毎1日、1週間、1ヶ月、1年で、そういう単位があるんですけど、で、イスラエルではそれを毎日毎日祭りとして祝ってるんですよね。1週間だったとしたらシャバトとして、1週間の締めとか、また1年だったら新年で祝ったりとか、そういう季節ごとにお祭りがあったりとか、そういうので、その神様の季節というか時間を祝ってるんですけど、まあ、それは目に見える形で祝ってると思うんですけど、で、その最小単位が1日だと思うんですけど、朝ごとに新しいという、神様1日1日新しく作ってくださって、で、しかもそこに新しい、古い恵みじゃなくて新しい恵みと憐れみを与えてくださってるんだなっていうのを本当に痛感しました。で、今回大変な中で、いた時に、ある人に話聞いてもらって、で、その人に、 励ましてもらった御言葉があったんですよね。で、それを、その時、ふーんみたいな感じで聞いてて、で、それをこの直った後にもう一回見直した時に、あ、すごいなって思ったのが、画家なんですよね。画家の2章をちょっと見ていきたいと思います。画家の2章の16節。私の愛する方は私のもの。私はあの方のもの。あの方は百合の花の間で群れを飼っています。これが画家の2章の16節なんですよ。で、ここにちょっと、手を挟んでおいてもらって、もう一つ似たような箇所を読みたいんですけど、画家の6章の3節を読みたいと思います。画家6章3節。私は私の愛する方のもの。私の愛する方は私のもの。あの方は百合の花の間で群れを飼っています。これすごい似てる御言葉なんですけど、どこが違うか皆さんわかりますか？もう一回画家の2章の16節を見ると、私の愛する方は私のもの。私はあの方のもの。6章3節では、私は私の愛する方のもの。私の愛する方は私のもの。で、これ何が変わってるかというと、順番が逆になってるんですよね。2章の16節では、私の愛する方、まあだからイエス様ですよね。イエス様は私のもの。で、私もイエス様のもの。で、イエス様が私のものっていう自分がまず最初になってるんですよね。でも、章が進んでいって6章になったら、それが逆になって、私は私の愛する方のもの、だからイエス様のもの。で、イエス様も私のものっていう、そこが順番が逆になってるんですよね。で、すごい、あ、そうなんだっていう、ここに気づいたときに、すごいね、似てる箇所のように見えるんですけど、違ったんですよね。順番が逆になってるんですよね。で、この間で何が起こったかっていうと、画家の5章を見ていきたいと思うんですけど、5章の2節から16節。画家5章2節から16節。で、ここが、登場人物が何人か出てきて、まず、女の人で男の人で、その女の人に喋りかける他の人たちっていうのがいるんですけど、それをちょっとイメージしながら、読んでみますね。まずは女の人の立場からです。で、私は眠っていましたが心は覚めていました。戸を叩いている愛する方の声、我が妹、で、この、叩いてる愛する方の声っていうのが男の人ですね。で、男の人がこう言うんですよね。我が妹、我が愛する者よ、戸を開けておくれ。私の鳩よ、汚れのない者よ、私の頭は露に濡れ、髪の毛も夜の雫で濡れている。で、男の人が言ってきたんですよね。で、女の人は考えるんですよ。私は着物を脱いでしまった。どうしてまた着られましょう。足も洗ってしまった。どうしてまた汚せましょう。私の愛する方が戸の穴から手を差し入れました。私の心はあなた方のために立ち騒ぎました。私は起きて、私の愛する方のために戸を開けました。私の手からもつ薬が、私の指からもつ薬の液が、かんぬきの取っ手の上に滴りました。私が愛する方のために戸を開けると、愛する方は背を向けて去っていきました。あの方の言葉で私は気を失いました。私が探してもあの方は見当たりませんでした。私が読んでも答えはありませんでした。街を行きめぐる夜回りたちが私を見つけました。彼らは私を打ち傷つけました。城壁を守る者たちも私の被り物を剥ぎ取りました。イスラエルの娘たち、誓ってください。あなた方が私の愛する方を見つけたら、あの方に何と言ってくださるでしょう。私が愛に病んでると言ってください。で、この女の人が言うんですよね。で、そこで、って言ったら、このイスラエルの娘たちが、この女の人に質問するんですよ。女の中で、最も美しい人よ。あなたの愛する方は、他の愛人より何が優れているのですか？あなたのように、あなたがそのように私たちに切に願うとは、あなたの愛する方は、他の愛人より何が優れているのですか？って聞くんですよね。まあ、だから、この女の人は、他に愛人がいた、他の愛人とも接したことがあったのかもしれないですね。で、そうした時にその女の人は改めて言うんですよね。私の愛する方は輝いて赤く万人より優れ、その頭は純金です。髪の毛は夏目足の枝で鳥のように黒く、その目は、乳で現れ、池のほとりで休み、水の流れのほとりにいる鳩のようです。その方は 良い香りを放つ香料の花壇のよう、唇はもつ薬の液を滴らせる百合の花、その腕はタルシュシュの宝石をはめ込んだ金の棒、体はサファイアで覆われた象牙の細工、その足は純金の台座に据えられた大理石の柱、その姿はレバノンのよう、杉のように素晴らしい、その言葉は甘いブドウ酒、あの方のすべてが愛おしい、イスラエルの娘たち、これが私の愛する方、これが私の連れ合いです。で、この御言葉を読んだ時に何を感じたかというと、最初神様は私たちのところに来てくださって、私たちは神様のものとなって一回救われたじゃないですか。でもやっぱりその後で年月が経っていった時に、その愛する方の大事なその貴重さっていうか大事さをちょっと忘れてしまってたんですよね。僕もそうですけど。で、向こうは来てくれたけど、自分がどうしようかなっていう心の迷いがあってる中で、気づいてしまったらその方がいなくなってたんですよ。で、そのいなくなった時に、その大切さ、そのどんなに大事だったかっていうのを思い出し、知って探し出すんですよね。で、その中で他の愛人たちに大変な目にあったりとか、ここにその傷つけられ、いろいろ大変な目にあって、で、その中でじゃあその愛する方とそれ以外の人たちと何が違うのかっていうふうに聞かれた時に、改めて、あ、私の愛する方、最後にもありますけど、あの方のすべてが愛しい、イスラエルの娘、エルサレムの娘たち、これが私の愛する方、これが私の連れ合いです、あ、私の愛する方はこういう人だったんだっていうのを自分の口で告白していくんですよね。で、そうしていくうちに、この画家の後でまた再び出会って、そのそうなっていくうちに、この画家の6章の3節の、私は私の愛する方のもの、私の愛する方は私のものっていう告白につながっていくんだなっていうことを知って、ああすごいなっていうふうに思わされました。だから神様の朝ごとに来る新しい恵みを実感できずにいて、すごい落ちてたけど、神様がこの再び戻ってきてほしい、再びこの私の愛を感じてほしい、受け取ってほしいっていうか、この思いから一回その距離を取ったように見せて、この困難を通らせてくださったんだなって思った時に、すごい感謝な気持ちに再びなることができて、で、また今までもどんどん成長させられて強くなってきたけど、困難によって一回どん底まで落ちたかって、もう人間的にも霊的にもどん底に落ちたかと思ったけど、で、そこからまた戻った時に、もっと神様にもう愛感じ、神様の愛恵みも感じたし、強くされたんだなっていう思ったんですよね。で、最後の御言葉になりますけど、ヤコブ1章の2節から4節。ヤコブの1章2節から4節。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときには、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。で、この御言葉、試練に遭ったときはこの上もない喜びと思いなさい。って書いてあるんですけど、まあ思念の中にある時には喜ぶことすごい難しいと思うんですよね。だけど今は乗り越えた今だったら喜ぶことができるかなって思います。で、神様もその成長のために与えてくださったんだなっていうことを、この御言葉を通しても感じることができますし、僕自身もこの聖書学校に入ってから特にそうなんですけど、すごい成長させてくださいっていう、神様のこともっと近づきたいし学びたいし、すごい成長したい、霊的にも成長したいですって祈ってたんで、神様はだからこそくださったんだなっていう、だから多分神様も僕に期待してというか愛してくれるからこそ、このしっかり向き合ってくださったんだなって思いました。で、トウモロコシの話を僕この間聞いたんですけど、トウモロコシって強風細長いじゃないですか。で、強風によってそれが倒れることがあるんですよね。で、ある人が、その話を聞いた人が、言ってくれたんですけど、それの人がその農家の人に聞いたんですって。で、これなんで倒したままにしてるんですかって、なんか戻さないんですかって、倒してあげて、なんか添え木とか、して、戻してあげないんですかって。 聞いたんですけど、で、そしたら農家の人が、倒れているトウモロコシはそのままにしとくんだよねって言ったんですね。で、なんでかというと、ちゃんと自然の力で自分で戻ってくるらしいんです。起き上がってくるらしいんですよね。で、それが逆に人の手を加えると、根っこを傷つけてしまってダメになってしまうんですよね、トウモロコシが。だから賢い農夫は不必要に手を加えずに、待って、忍耐強く待つんですよね。で、ああ、そうだったんだって、試練もそういう感じなんだなってすごい思わされました。だから、もう笑うこともできず、前に進むこともできず、どうしようもなく倒れてしまってた時に、あったけど神様も助けてくれ、もちろんそばに行って見守ってくださってるけど、不必要に手を加えずに、私たちが自分の力で戻ってき、あの、あの、自分の力、自分の力っていうか、自分、この成長、私たちがこの苦難を通して神様のところに戻ろうとする。で、そこの中で学ぶ成長を神様は、与えてくださったんだなって、見守ってくださってたんだなって。だから、見放したわけじゃなくて、あなたは自分の力でも立ち上がることができる。その力を私が与えた。ちゃんと与えてるから、神様からくださった力をあなたにも与えてるから、それでその力によって起き上がることができるっていうのを、神様の側も、すごい、なんていうの、不安ではないけど、じれったし、じれったし、なんかその、今か今かと待ち望んでいる感じではあると思いますけど、ちゃんと待って、それでも忍耐強く待って、神様の方が忍耐強く待ってくれて、私たちがその成長するのを見守ってくださってるんだなっていう。だから神様が、そばにいないと思った時でも、ちゃんと見守ってくださってたんだなっていう。で、しかも神様はちゃんと、私たちが戻ってくれるように、必要な力を必要な分だけ与えてくださってたんだなっていうのを、ここ最近感じました。はい、すいません。ちょっと長くなってしまったんですけど、もう一度最初の御言葉読んで終わりたいと思います。で、こういうふうに回復してきた中で、あ、神様の、恵みだなっていうことを感じた上で、この御言葉を常に、持っていきたいと思うんですけど、詩編19の2、12、13。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全き者となり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。だから、この回復してくださったのも、もちろん神様が待ってくださったけど、それの力すらも神様が与えてくださった力で、なんだっけ、自分の力じゃないんだなっていう、自分の力では感謝することもポジティブでいられることもできないんだなっていうことを痛感させられたからこそ、他の人たちが倒れている時も、傲慢な気持ちじゃなくて、ひれくだきった気持ちで、一緒に神様のもとに帰っていくことができると思うし、で、それだとしても、やっぱり私たちは人間なので、つい忘れてしまうんですよね。いや、なんか自分の方が成長してるから、成長してない人を助けてあげようとか、励ましてやろうみたいな、そういう上から目線になってしまうんですけど、そのたんびに、思い起こそうって思います。この傲慢の罪からも守ってください。それが私を支配しませんようにっていう、この御言葉を常に、お忘れずに、これからの人生も神様と共に歩んでいきたいと思います。ありがとうございました。それでは一言お祈りさせていただきます。イエス様、今日こうやって、長くなってしまいましたけど、メッセージを語ることができたことを感謝します。どうか私たちがあなたからの、その朝ごとに来る新しいその恵みを日々感じ取って、感謝して、こうやって感謝できることすらもあなたからくださった力なんだっていうことをちゃんと、踏まえて日々生きていくことができるように助けてください。どうか私たちをその傲慢の罪から守ってください。私たちがそれに支配されませんように、どうか私たちの心の中にある隠れた罪を、許して、示して許してください。どうか感謝します。あなたと共に日々成長して、いくことができることを本当に感謝します。これからの人生もどうかあなたが導いて、守ってください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。ありがとうございました。はい。では。 今日の、礼拝はこれまでになります。ありがとうございました。